ジオもっこもこパレード。
おはようございます、ともきんです。もう毎日クソ暑い日々が続いておりますが、皆さんお元気でしょうか。僕の住む兵庫県三田市ももうご多分に漏れずクソ暑くってね、もうびっくりするぐらいの毎日を過ごしております。僕はお客さん家に行って、サービスをする、調律という仕事をしてるんです。ピアノの、調律をしてるんですけども、この間ね、行ったお家がね、なかなかこう過酷な環境でして、空調がついていない、扇風機がない、窓が開いていない、そういうところでピアノと二人っきりで約2時間こうね、ポツンポツン音を出しながら合わせるという仕事をさせていただきまして、まあね、最後の方もフラフラでしたよ。ハンカチね、持ってるからこう汗は拭くんですけども、最後も絞れるんちゃうかいうくらいぐっしょぐしょやったし、当然スーツじゃないけど、スーツっぽいスラックス履いてシャツは着ていってるんですよ。そんなんもう本当にぐしょぐしょ、もうそのままね、会社に帰らずに一旦家帰ってシャワー浴びて着替えて戻りましたもん。それぐらいすごかった。暑かったっていうのもあるんですけども、環境的にね、なかなかなハードな環境でした。皆さんそういう経験あります？あれほんまにあかんと思う。ちゃんと水分とったからね、今暑いから熱中症とかね、気をつけてくださいね。ほいでね、この間ね、妹の旦那にちょっと言われたんですけどね、僕そういうふうなシャツを着て仕事がすることが多いんですよ。でそのシャツってワイシャツね、その下にね T シャツ的なものを着るんですけども、僕あんまりこうね、普通の T シャツ持ってなくて、着るのって大体プロレスの T シャツが多いんです。でプロレスの T シャツってね、なんか黒い T シャツ多くないですか。白もあるんでしょうけど、僕持ってんのも結構黒が多いんですよね、ベースが黒のやつがね。でこの時期ね、そういう黒の T シャツ着るとものすごい塩が浮くんですよ。もうブワーって胸とか背中とかにね。でそれをその妹の旦那が見てね、兄ちゃんそれは塩分取りすぎやでって、めっちゃね、注意して言ってくれるんですけどね、いやいやいや、僕そんな塩分取ってないし、汗かいたらみんなこうなるんちゃうのって思うんですけど、皆さんどうですか。会社でもね、何か聞いたんですけども、あんまりみんなね、塩が吹くほど汗かいても塩が吹くほどじゃないっていう人が結構多いのと、そもそも黒い T シャツ着ないっていう人とが多くて、僕と弟が同じように塩を吹くんですけども、その二人のように真っ白になるような人はいないんですよ。これって珍しいことなんかな、どうなんですかね。汗かきの人ででも塩は吹かへん人、俺は教えてください。逆に塩めっちゃ吹くよっていうのも教えてもらえたらなと思います。塩吹き仲間集まれ塩吹き仲間。はい。というわけで、今日はですね、ドラプロということでプロレスの話をしようと思うんですけども、何の話をしようかなと、ぼんやり考えておりまして、ネットでね、こう、ポチポチ探していると、面白すぎるプロレス技名ランキングっていうのがあったんですね。2017年の記事なんで若干古いんですけども、これを面白さの名前が揃ってるんで、ふーんと思って見とったわけです。ダラプロ聞いてるような人たちにとったらもう当たり前の名前が多くって、面白すぎるっていうのもどうかなと思うんですけども、ちょっとこの辺を見ながらお話をしようかなと思ってるんですが、この面白すぎるプロレス技名ランキング、2017年4月30日の記事です。1位は、 誰のなんていう技やと思いますか？僕この技ね、知らないです。選手は知ってるけど。1位はね、荒井健一郎のびっくりしたなもうっていう技なんですって。名前しか載ってなくて、技の中身は書いてないから、ちょっとわかんないんですけど、どんな技なんですかね。知ってる方あったら教えてください。で、まあ、その中でいくつかあります。気になるのは、例えば、広田さくらのときめきメモリアル。これはなんかキスをする技らしいですね。ときメモかって感じですけど。古い技では、ドン荒川の市役所固め。ドン荒川の看護婦固め。これ、看護婦固めの間違えちゃうかな。看護婦固めってなってるね。とかがあります。で、僕、この中で気になったのはですね、男色ディーノの技名がいくつか、50位までのランキングでいくつか入ってるんですけども、ちょっと言っていきますね。11位、男色満員電車。19位、粉木式男色ドライバー。22位、九段色ドライバー。次が37位、パイプカッター。37位、夜の走馬灯。41位、ダイビング69。42位、キスマイアス。44位、コックボトム。と、まあ、男色 D のキャラクターに沿った名前をきっちりつけていってるんですよね。これすごい素敵やな、思ってね。で、ちょっとずつね、まあ、男色ドライバーとかは、あれでしょ、あの、パイルドライバーの形で、あの、パンツの中に頭突っ込めずなんですけども、コックボトムとかね、あの辺は、もともとある技をちゃんとやるんですけど、チンチン使ってやるとかね、なんかそういうので、アレンジ加えながらやってるのが、男色ディーノってやっぱり、賢いというか、プロレス頭がすごくいいなと思っとるんですけども、こうやってまとめてみると、余計そう思いますね。パイプカッターって技は、知らんけど、多分、こじこじカッターとか、そういう系なんでしょうね、きっと。はい。で、こういうね、謎の技があるなぁと思って、そういえば、最近めちゃめちゃ謎の技があるぞと思って、よく見る、あの選手の謎の技をちょっと調べてみました。それはですね、あれですよ、スターダムの、またスターダムの話題で恐縮なんですけども、うなぎさやかという選手。あの人、あれなんですよね、武将になりたいんですよね、確かね。なので、武将っぽい技名が多いんです。ご存知でしたか？ちょっと僕、3つだけ持ってきたんですけど、大普遍固めという技が、うなぎさやかにあります。どんな技か知ってあります？大普遍固め。普通に、まあ、ググったら出てきますけど、変形のゴリースペシャルですね。ゴリースペシャルで首持ってグーッと引っ張るって技。で、そっから横にボーンと落とすのが大普遍モノザンという技なんですよ。あともう一個、と思ったんが、拙者、かば焼きモノで候という技がありまして、これギロチンドロップなんです。まあ、ちょっと、うなぎさやかのこの技は、名前に凝りすぎて、ちょっとイメージ湧かないんでね、どうかなと思うんですけども、まあこうやってオリジナルの技を考えるっていうのは、オリジナルの技じゃないな、オリジナルの名前を考えるっていうのはね、別に悪いことではないかなと思います。で、技の名前というとですね、皆さん、どの選手のどの技が好きですか？まあ技の形もいいですし、技の名前でもいいですし、なんか皆さんあると思うんですよ。特にその選手が好きなわけではないけれども、この技の名前は好きやぞとかね。あの動きが好きやぞとかね、あると思うんです。僕はね、やっぱダントツでね、あの技名が好きなんですよ。シスター・アビゲイルっていう技知ってます？もうちょっとね、WWE いなくなっちゃったんですけども、ブレイ・ワイアットの使ってたシスター・アビゲイルっていう技。今、新日本の J. ホワイトが、ブレードランナーやったかな？っていう技で使ってると思うんですけども、その技入る前に、ちょっと頭にチューってして、バーンってやるのがすげえかっこよかったんですよね。最初見たときなんだこれはと思ったんですが、またそのシスター・アビゲイルっていう名前もね、由来はどこにもないんです、調べたけど。でもなんかこう、 ねえ、ブレイ・ワイアットって、なんかね、ちょっと怪奇派というか、それ系の、オカルトチックな立ち位置やったじゃないですか。シスター・アビゲイルっていう名前もちょっとだけおどろおどろしくていいなと思っとる次第なんですよ。こんな感じでね、かっこええ名前、やっぱいろいろあるじゃないですか。で、僕そっからね、やっぱ好きな技名なんじゃろうなといろいろ考えていったんです。で、まあ、いくつかピックアップしました。最近で、やっぱりね、心に残ってる名前はね、フェアリーテールエンディングという技が、トマス・チャンパっていう選手がいるんですけど、そのフェアリーテールエンディングがかっこええなぁ思ってね。なんかダブルアーム式のフェイスバスターという風に技の説明では書いてあるんですが、まあ、あれですよね。トリプルエッジのペディグリーのような技です。フェアリーテールエンディング。かっこいい。フェアリーテールっていうのが、まあ、妖精なんで、抱えてるのが、ダブルアームで抱えてるのが妖精なんでしょうね。まあ、落とすから、エンディング、バッドエンドでしょうけど、あの技名はかっちょええなぁ、思ってね。あとは、まあ、日本人の選手でもよく使ってますけど、クリスチャンが昔使ってた、キルスイッチっていう技。アンプリティアって言って、なんて言うんかな、頭を落とす技。DDT みたいな感じでね、背中からボーンと落とす技なんですけど、キルスイッチっていうのが、すごくわかりやすい。ポチョッと押すみたいな感じでね、わかりやすいなぁ、思って。あとは、まあ、もう皆さんよくご存知のスイートチンミュージックですね。あれはね、やっぱりすごいいい名前ですよね。全然スイートでもミュージックでもない。ただチンなだけなんですよね。キックがチンに当たるだけなんですけど、スイートチンミュージックっていう名前がね、素晴らしいなと思いました。この頃の WWE の技の名前を考える人ってほんまにすごいなと思うんですよね。あとは、何やったっけな。日本人で言うと、ハイフライフローっていう技あるじゃないですか。棚橋の。あの技もすごい素敵ですよね。なんか、ハイでフライでしょ？で、フローは、なんとかゾーンみたいなのあるじゃないですか。ランナーズハイとか。あんなんの意味のフローらしいんですけども、やっぱその、一耳っていうか、聞いてわかる技っていうイメージで、なんか名前を付けたらしいんですよ。ハイフライフローって名前もね、すごい言いやすいですし、ええ技名やなと思うわけです。でね、さっきのうなぎさやかの話じゃないんですけども、技名と、わざとが全然結びつかへん技ってやっぱり今むちゃくちゃ多いでしょ。その辺ってどうなのよって思っていくつかちょっと見てみたんですけども、ケニー・オメガっていう選手、今ちょっとねまだ怪我してありますけども、の肩翼の天使って技あるじゃないですか。肩車した状態でこうまっすぐボーンと落とす、まあまあ危なっかしい技ですけども、あの技の名前って全然肩翼でも天使でもない。まあ片手で頭抱えるから肩翼なんかな。わからへんけど。でも、あの技ってちゃんと由来があって、ファイナルファンタジーのなんかボスのテーマ曲の肩翼の天使っていうとこからいただいてるらしいんですよ。まあ、ケニー・オメガはゲーム好きやから、そこからいただいたっていうとな、わかりますよね。鈴木小太郎もそうですよね。ガンダム好きやからガンダムのところからいただいてる、だからファンネルとかね、だからそんな技がありますよね。ケニオメガは他にも V トリガーっていう、まあランニングニーがありますけども、あれもストリートファイターのなんか V トリガーっていうのがバトルのシステムらしいですね。ちょっとそれは表に出てるかどうか分かんないけど、システムが V トリガーっていうらしいんで、それをそのままいただいたという話らしいんです。これ皆さんご存知でしたか？あとね、古い技。でも、ようよう考えたら、この技の名前って何だったんかなっていうのがあって、ウォール・オブ・ジェリコっていう技あるじゃないですか。今、AEW のクリス・ジェリコ。あれ、皆さん、ご存知でした？あれ、ジェリコがやってる、まあ、逆エビ固めなんですけども、あれね、めちゃめちゃいい名前なんですよ。聖書を読まれたことがなければ、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、聖書の中にね、あるんです。ジェリコの大壁と大きな壁があって、そこがここ、難攻不落なんですよ。で、天使が、 なんかラッパを7日間から吹き続けたら、その壁がようやく崩れ落ちたというふうな話が聖書に載ってるんですけども、それをそのまま、まあ、クリス・ジェリコやったからでしょうけどね、ウォール・オブ・ジェリコっていう名前に変えて、もうあれが決まったら絶対もう無理やと。難攻不落やという意味で使っとるんですよね。もうほんまにすごいなと思うんです。この辺のね、もうネーミングセンス、まあ、なんだろう、日本人やから、外国語、英語にこう、弱いというか、なんかそんなんがあるのかもしんないんですけども、このネーミングのやり方はめっちゃかっこいいですよね。こういうのってもっともっとなんか日本人もやりたいなと思うんですが、でも日本でやっちゃうと、どうしてもなんかこう、さっきの、うなぎさやかとかね、あとはまあ、夜の走馬灯とかね、なんかそんな風になっちゃうのかなと思ったりもします。もう一個、昔からある技で戦闘音っていう技あるじゃないですか。今回ちょっと技のことを調べようと思って、戦闘音ってそういやどんな意味と思ったら、実はね、スペイン語でね、尻餅っていう意味なんですって。だからまあ尻餅というか背中から落ちてますけども、あれルチャのあの実況でセントーンって言ったのは尻餅って言ってるってことになるわけですね。こうやって語源を調べていくと結構面白いものっていっぱいあるなというのが、この今回技名を調べて分かったことなんです。だからまあいろんな技があっていいと思うんです。その大普遍固めも全然いいと思うし、パイプカッターもいいと思うし、ウォール・オブ・ジェリコもいいし、まあこのセントーンのようにね、意味がある言葉もいいと思います。俺が田植えだとかもありましたよね。そんなんも、まあ、と思うんですけども。まあ、例えば、こっから10年後、20年後に、プロレスが、まあ、続いていって、おそらく、こう、選手層もガラッと変わっていて、その頃でも、名前が残ってる技っていうのが、あればいいなと思います。その、なんていうかな、バックドロップとか、ブレーンバスターとか、昔からある技、は多分20年後でも30年後でもプロレスがある限り多分残ると思うんですけども、さあこれがその大普遍固めとかね、拙者かば焼き物で候とかいう技はおそらく残んないと思います。で円錐切りとかね、脇固めとかね、ああいうのはきっと残っていくんでしょうね。だからまあプロレスラーって割とこう寿命が短い仕事じゃないですか。言ってまあ現役バリバリでやれて20年30年、その中で技を開発して、まあ、自分の技を作って、でそれが次とこうつないでいけたらめちゃめちゃいいなと思うんです。だから武藤がね、自分の技を継承するって言ってこの間言ってましたね。引退第1試合目でシャイニングウィザードでしたっけ。ああいうのを、あれマップ無糖の技ですからね。そういうのをやっていったらめっちゃ素敵やなと思います。それこそね、やっぱりね、歴史やなと思うんですよね。もちろん今面白いから面白い名前をつけるっていうのは全然ありやと思うんですが、そればっかりじゃなくて、みんながみんなずっと愛し続けれるような名前みたいなね、考えていったらええなと思ったりもする次第でございます。はい。何やどちらかって分かんない話になりましたが619っていう技あるじゃないですか。あれって皆さんどんな意味か知ってはりますか。あれはレイミストリーが住んでたところの市外局番らしいんですよ。まあそんなんでいいんでしょうね。結局技のなんていうかな、威力とかかっこよさとかももちろんそうでしょうけど、その選手が活躍すれば必然的にその名前は絶対残るということなので、まあケニーオメガの V トリガーっていう技はまあ他の選手が V トリガーって言ってやればきっと残るんでしょうね。ケニーオメガぐらいのやっぱり活躍をしている選手であれば、まあクリス・ジェリコの技をわざわざその使うかどうかわかんないですけども、逆エビ固めをこれクレスジェリコにあやかってウォール・オブ・ジェリコですって言えば多分残るんでしょうね。まあそんな話でございました。なんだ話や。なんかね、他にもね、その面白すぎるプロレス技、変な名前とかね、いっぱいあるんでね、 また皆さんよかったら調べてみてください。オリンピック予選スラムとかね、まあまあ皆さんねよくご存知の技もありますしね。あ、空中元やチョップなんてものも入ってますね。もうこの辺はね、もうダラプロリスナーさんは当然ね皆さんよくご存知でしょうね。お嬢様クラッチとかあるんですね。お嬢様ドロップとか、高田純次って技もあるんやね。まあ技も面白いと思うんで、いろんな技調べてみてください。メジャーな団体の技はもちろんかっこいいんですけども、インディーに行けば行くほど変な技名がいっぱいあります。でそれってやっぱり自分たちが目立とうと思って工夫してるわけなんで、その辺拾っていくのも、まあ、プロレスを勉強していく上ではすごくいいことかなと思うので、ぜひ頑張ってみてください。はい、というわけで、今日はなんかこうとっちらかったプロレスの技のお話でございました。また変な技名ご存知の方は教えていただければ嬉しいです。というわけで今回はトモキンがお送りいたしました。来週はまたドルフィンがやってくれるんじゃないかなと思っております。来週もお聞きいただければ幸いです。ほなほな、また来週もお聞きください。お気に、おやすみなさい。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。